ご神君一つ、心で憎んで口で愛すなよ。嫁姑の中によくあるケースです。格好をつけるより心ぼとめきの心がありがたい。上辺より中身を大事になすことは、まことの道の信条とぞ知れ。人のため、世のため、道のため、祈れや祈れ、我を忘れて。さもしきは、己が心の裏表。人知らずとも神ぞ見たもん。尊きは、己を殺し、他を生かし、私心を捨てて奉仕する人。私どもが心を育てるとか、魂を磨く、あるいは魂を清める。この世には魂を清めに、磨きに来たのである。というところに焦点を置いての信心。いや、私どもがこの世に生を受けたのは、何のために生を受けたのか。結局その、心を育てるためだ。では、心を育てたらどうなるのか。それは、神の氏子である、神の子供である私どもが、正しく育てば神になる。あるいは、神に移っていく。いや、変わっていく。変えっていく。とでも言うのでしょうかね。正しく育ち、親と同じようになる。すなわち神になっていく。師匠が、私どもそれは生き神への精進だと、神になるのだと、そのための精進だと。なるほど。ご飯を食べ、体に栄養をつけ健康になる。体が、肉体が成長する。いかに健康な肉体ができたからといって、いかに頑健な肉体が、筋肉隆々たる体ができたからといって、神になるわけにはいきません。体がどれほど頑丈になっても、神になるというわけには参りません。では、どうしたらその神になれるのか。それはやはり、心が、私どもの心が神様と同じ心を持つようになる。神の心になる。これがすなわち神になることだと思いますね。心が成長して、人間の心から神様の心へと移っていき、そしてそこに初めて神の心を心とする。そこに神が誕生するのではないでしょうかね。神になるとは、すなわち私どもの心が育ち、神の心を心とすることだと思いますね。神の心を心とする、それはすなわち神ではありませんかね。ではどうやったらその神心が育つのかということになりますね。ここ半月ほどですか。もうそれはもう 2,3 ヶ月前からですけれども、車がいよいよ寿命を迎えつつある。そういう中に中古車を探しておりましたけれども、なかなかいいのが出てこないということでした。まあ、中古車を買うときには、やはり、信頼のおけるお店で買うというのでしょうか。信頼における人から買わせてもらうのでなければ、まあ、ある意味どういうものをつかまされるかわかりませんし、私ども、機械のことは車の内部までは分かりませんからね。買ってみたら、あそこが悪かったとか、ここが悪かったとか、いうのが、やはり中古車ですけれどもね。 その中古車をもともと手放す人も、どこかが悪くなった。今までの乗り心地というのでしょうか。今までのそれとは何かどこかどうもしっくりこない。それで新しいのに変えようということでしょうけれどもね。まだ調子がいい。まだまだ走れる。けれども新しい車が欲しくなったから買おうか。といったようなそういうお金に余裕があって新しい車を買うという人はやはり少ないように思いますね。やはりもう古くなって、もうガタがちょっと切らした。あそこが悪くなってきた。ここが悪くなってきた。修理をするよりも新しい車を買った方が、まあそっちの方が率がいいということで買い替えるようなことが多いのではないでしょうかね。あるいは事故にあって新しい車にしようとか、いわばそういうような車が中古として、中古車として出るわけですから、中古車がそのいい中古車だと言っても、何かしらの問題があって中古車市場に出てきた、いわば訳ありの車が多いわけですよね。それを私どもは、まあ幸いなことに知らずに、こんなもんかなということで乗せていただいているというのが私どもではないかと思いますけれどもね。その信頼のおけるメカニックの方というのでしょうか、その方がやっぱり中古車にはわからないけれども、どこかかしこかに悪いところがやっぱり潜んでいますと。もう安心して乗るならやっぱり新車で買うしかありませんねと。特にアメリカではそのいい中古車というのは、まあその方から見ればですね、大変こだわりの方ですけれども、ほとんどありません。またセールスの方もほとんど、まあ正直言って嘘つきですといったようなことをおっしゃっておられましたからね。まあなんとか新車をと思うのですけれども、もう一つ踏ん切りがつきませんね。そういう中に負い目をいただいて、負い目の中で新車を買ったという、まあ一番安い新車ですけれどもね。それで、ああそれならばそういうふうにさせていただこうかと思い、いろいろあっちこっちにウェブサイトで探したり、まあ問い合わせを出したりして、また現地に行ったりしていろいろさせていただきました。そういう中に、それこそ、ああなるほど、今の車の販売方法はこういうふうになっているのか、一対一の面と向かっての販売からインターネットでの販売に変わってきておるところもある、それを両方使っているところもある、まあ様々ないい点とか悪い点とかあるようですね。そういうものを、まあ、見させていただいた、体験させていただいた、というのでしょうか。それによって、あ、なるほど、これは、信心、あるいは教会のありようでも、こういうことがあるな。こういうふうにすれば、もっと良いことになるのだろうな。というような、様々な、ことを教えていただきました。そして改めて、今朝の新中記念の時にですけれども、もしこれが中古車を買わせていただいているならば、その 一軒のお店に行って、その気に入った、まあこれならよかろうという車で、まあそれでなんとかいくらか値引きを交渉して、それで終わるのでしょうけれども、新車の販売店は結構たくさんあります。ですからあっちこっちで値段が違っています。またセールスマンによっても違うようですね。いろんな人といろんな交渉をしながら、そのこちらが育てられるわけですね。ああ、そこではいくらだった。こちらではいくらだろうか。まあ、様々なメールで、E メールでやり取りをさせていただきながら、おかげで、英語でのその表現の仕方、E メールの、まあ今まで、さあ、値引きの交渉とか、そういうことを、英語でしたことはありませんでしたから、どうやってこれは表現するのだろうか。と、ただ車を買うということ以上に、いろんなことを勉強させていただくわけですね。これがもし、お店に行って気に入った車の中古車をその場で買うということであったら、これほどまでには、勉強をさせてもらわなかっただろうなと思いましたね。そして改めて、あ、なるほど。成り行きによって導かれ、成り行きによって育てられるのだな、というのが実感でしたね。まあ、でしたというより、今朝の実感ですね。いわば、信心をするとか、信心の稽古をするということは、もうここに実際極まるというのか、この一手しかない。いわば、成り行きを大切にする。これ以外には、私どもの心を育てるとか、私どもをそれこそ、愛楽世界へ神様が導き入れてくださる。そのためには、この成り行きを大切にするというこの一手しかないのだと。まあもちろん、お話を聞くということであったり、本を読むことであったり、いろいろな勉強をするということもありましょうけれども、それら一切が、実は、成り行きを大切にするということの中に含まれてしまうのですね。その、お話をいただく、ご理解を聞くということも、成り行きの中で、その一環の中でさせていただいておるわけですからね。私どもが、それこそ神になる。そういう精進をする。それらも、一切が含めて、成り行きが私どもを導いてくれ、その成り行きが私どもの心を育ててくれる。もう、いわば、成り行きを大切にする以外に、手はない、ということですね。ここに極まるなという感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。